汝の敵を愛せよというテーマで今日学びたいと思っております。ローマ人の手紙の12章17節に入っていきます。私たちは今新型コロナウイルスという、目に見えない、敵というのは大げさかもしれませんけれども、そういう戦いをしております。その中でいろいろな意味で不安や恐れを感じて、戦いを覚えているというのは事実であり、ある意味でいろんなことが自粛されたり制限されたりする中で、肉体的には余裕があるはずなのに疲れを覚えているということも、お互い感じるところじゃないかなというふうに思っています。そのような中で私たちの心には、防衛本能が働きますけれども、時として社会を攻撃してしまったり、あるいはその中に生きる人たちに怒りが向いてしまったり、そういう小競り合いもあるような時なのかなと思わせられております。けれどもその私たちの周りに暮らす人たちは決して敵ではなく、むしろ同じ痛みを共に負っている方々ですから、こういう時こそ本当にお互いの存在を大切に思い、いたわり合い、また協力することで乗り切っていく時ではないだろうかって思います。さてローマ人への手紙の12章の9節から、愛についての勧めが始まっています。そしてすでに2回学んできました。ポイントを取り上げると、兄弟愛を持って互いに愛し合いなさい、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいと、10節にありました。私たちが本当にこう肉親の兄弟姉妹のように、いやむしろそれ以上に永遠の神の家族として愛し合う、そんな群れであることを願います。その時に最も大切なことは互いに尊敬する、教会っていうのは本当にこういろんな人がいるというか、教会だからこそ実現した交わり関係なんだと思うんですね。男女はともかく当然として年齢も違いますし、それぞれの立場や趣味も違いますし、本当に神様に会って結び合わされた奇跡的な交わりですけれども、本当に素晴らしい永遠の神の家族として互いに尊敬し合い、相手を認め合い、愛し合うことができたら、そういうふうに思います。前回のテーマは喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くという15節の御言葉でした。もう少し正確に読むと、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。キリストにあって心を一つにして、本当に喜びも悲しみも共有する、成長過程にあるというか、途上にありますし、私たちは罪許された罪人なので、なかなか実現せずにうめきを抱えているというのはありますけれども、でも本当にそういうふうに成長していきたいな。これだけの人数が集まっていつも誰かの喜びを共にしている、しょっちゅう喜びがある、すごいですね。そして家族を天に送られた方々もありますけれども、いつも寄り添う人がいる、寄り添ってもらえる友がいる、本当に温かい神の家族、キリストの愛に満たされて交わりの教会が本当に深く実現していくことを願い、共に祈ってまいりたいと思います。17節からはまた愛についてのおすすめですけれども、そのクライマックスというか、極めつけ、一言で言うと汝の敵を愛せよ、このことが問われている内容になっていきます。 何時の敵を愛せよというのはちょっと昔の言葉なんですけれども、でもずしっときますね。あなたの敵を愛しなさい。17節の初めにこう書いています。誰に対しても悪に悪を返さず、まずこう誰に対してもって始まるんですね。先ほどまではこうある意味兄弟姉妹との関係の中で深い交わりが教えられているんですけれども、ここへ来てなお一歩前進して誰に対してもなんです。で、特にあなたを攻撃してくる、あなたに悪をするような敵に対しても、あなたはその人を愛しなさいっていうことがこの後述べられていく。直接的にパウロはそう語ってないんですけれども、内容はそこに当てはまります。まあ、そもそもこのことを語られたのはイエス様でありました。マタイの福音書ちょっと開いてみていただけたらと思いますけれども、マタイの福音書の5章三条の説教が始まりますけれども、その44節でイエス様はこうおっしゃっています。マタイ5章44節しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなたの敵を対しが、まあ言語の通りだと思います。ですから汝の敵を愛し汝の敵を愛せよっていうことなんです。で、文脈で見ると少し手前に戻って38節からこう書いています。目には目を、歯には歯をと言われているのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。そしてその続きの中で今の御言葉につながっていく、そういう文脈なんですね。私たちはやられたらやり返すと、やり返すどころか倍返しというようなぐらいに思ってしまうんでしょうか。そういう性質があるのかなというふうに思います。かつては仇討ちということが正当化されて認められている時代もありました。時代劇なんか見るとですね、父の敵とか言って仇討ちするとむしろよくやったみたいな感じでこう美化されている、条件反射というか、それが筋だみたいな、そういう面もある。今も心の中では仇討ち制度を認めるなんていうふうには思ってないにしても、そういうこうやられたらやり返すというのはある意味こう正当化されてしまう面もあるのかもしれない。いや、そこまで考えなくても条件反射でする、そんなところかなというふうに思うんです。でもイエス様はまさにこう右の方を打たれたら左の方を向けなさい、ある先生がお証しの中で言ったことなので、私のことではないんですけれども、青年時代というか少年時代に僕はクリスチャンになったんだと友達に言った途端にビンタされたと。何すんだよと言ったら、クリスチャンだったら左の方を向けるんでしょと、そう言われたという、本当か嘘か分かりませんけれども、そんなことを聞き覚えております。まさにイエス様はそうおっしゃられたんですね。ただ時と場合によって、イエス様もですね、大祭司のしもべに平手で打たれた時に私が正しいのならなぜ打つのかと言っていますので、誇張表現なのかもしれません。でもその通りもいきたいですね。一番イエス様おっしゃりたいことは悪に手向かうなということです。むしろ左の方を向けんがばかりに悪に手向かうな。罵られても罵り返らず、苦しめられても脅すことをせずとありますけれども、イエス様ご自身はまさに手向かってこなかった。そしてなんとその敵対する民に、私たちにですけれども対してご自身の命を捧げて愛を示してくださった、そういう方であります。 汝の敵を愛せよと厳しい御言葉を語られたけれども、イエス様ご自身がまさにそういう方であった。使徒パウロはこの12章の元に戻りますけれども、使徒パウロはこの12章の17節以降において、この汝の敵を愛せよという御言葉に今日向き合う私たちに対してどのように向き合うべきなのか、これを教えているというふうに思います。人を愛するというのは大変なことですけれども、さらに汝の敵を愛するというのは本当に大変なことだと思う。でもこれができれば本当に幸せだと思うんです。すごい大きなチャレンジ。使徒パウロはこれを実践的に取り組むべき私たちを今ここに励まそうとして具体的に語るんです。三つのポイントで学びたいと思っています。一つ目は、神の怒りに委ねるということです。第一のポイントは、神の怒りに委ねる。第二のポイントは、誠実を尽くすということです。そして第三のポイントは、霊的な戦いであるということです。その三つのポイントで学んでいきたいと思っています。17節の前半にさっきも読みましたけれども、誰に対しても悪に悪を返すな、悪に悪を返すな。で、19節で改めて愛する者たちと呼びかけて本当に迫るように言ったってことでしょうね。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさいと語られたのです。まあ、きっと誰でも悪意を持って攻撃を何らかの形でですね、攻撃されたら、反発するっていうか怒りを覚えるんじゃないかなというふうに思います。意図的に攻撃されたのではなくても、自分にとって大事なものを奪われたり、壊されたり、あるいは軽視されるようなことがあれば、頭にくるんじゃないかなと。ちょっとした言葉にさえ傷ついて、怒りを感じるということもあると思います。まあ、皆さん今この御言葉に向き合って即座に「あ、敵」ってこう、思う方があるか、あるいは「いや、敵」っていうほどちょっと今思い当たらないなっていう方もおられるのかなと思います。まあ、案外身近なところにもあるかもしれないですね。私青年時代に、この教会の中のことじゃないです、姉のあんまり言わない方がいいですね。教会の中で、私はまだ20代だ。で、当時50代ぐらいのとっても素敵なクリスチャンのご夫妻がいて、本当に素敵な方々だなと思って、まあ、本当に素敵なんですけれども、ところがですね、ところがっていうのは、ある日ですね、車に乗ってて、姉がいて、その方、その奥さんがいて、私がいたんですけれども、ルツコさん、うちの姉はルツコって言うんですね。キリスト教伝統的な名前、ルツコ。で、ルツコさん、この汝の敵を愛せよっていう、汝の敵って、夫のことですよねって。どんな読み方してんだと思いますよね。真顔で言ってたんですね。まあ、本気で御言葉に向き合うという時に、思わずそうつながっちゃったのかなと思いますけれども。まあでもですね、敵って言ってしまったら大げさですけれども、そういうところにも当てはめて、まあ、身近なところからですね、飛躍して考えるより身近なところからの方がいいという意味ではそうかもしれないですね。皆さんどうでしょうか。いろんな形があると思いますけれども、攻撃を受けた時にどういう反応を持たれるでしょうか。持たれていますか。私は朝起きて 優しい気持ちで起きるんですけれども、でもちょっと何か言われるとすぐこう反発したくなるとかですね、その奥さんの言ってることも分からないでもないなっていうのは自分も結婚して分かった気もしますけれども、皆さんいかがでしょうか。もちろん誰が相手かってこともあるし、ことの大小もあると思いますけれども、神の怒りに委ねなさいというふうにありますけれども、この御言葉は直訳すると、実は神のとは書いていないで、怒りに場所を与えよって書いてるんですね。怒りに場所を与えよ、まあそのぐらいこうシンプルに書いてるんです。で、それぐらいシンプルに書いているので、少しこう、幅を持たせて理解することも可能ということになります。怒りに場所を与えよ。相手が怒って攻撃してくるんですね。でもまあその場所を与える、一つはそんな理解かなと思うんですね。相手が怒って攻撃してくるんだけれども、ある種こう客観的に見るように、はいどうぞと場所を与える。すぐにこう反応してしまうと火に油を注ぐというような状況になりがちですけれども、それも一つの知恵かなと思います。あるいは自分の怒りに場所を与えよっていうふうに理解することもできなくもない。つまり自分もどうしてもやっぱりこう反発して怒りを感じるんだけれども、でもすぐにこう相手に返すんではなくて、違う形で、まあ、どういう形なの、ひたすらバットを振るとかですね、なんかあるかもしれませんけど、それぞれの形があると思いますけれども、なんか自分の怒りに場所を与えよう、いろいろ考えられますけれども、もう一つは、まあ、このまま神の怒りに場所を与えよう、次のですね、旧約引用から考えて、今3番目の神の怒りに場所を与えよっていうことが、やっぱ一番自然な解釈であろうとは思います。まあそうだとは思います。まあでも、一つの知恵ではあるかなと。むしろ、あえてパウロは怒りに場所を与えよ、そんなことを意味深長に書いたのかななんても思わせられます。今日から少し怒りに場所を与えて、向き合ってみるのもどうかなと思います。一つは怒りに場所を与えよ、まあしかしその尽きるところは究極的には神の怒りに委ねなさいということであります。そしてこれはまあある意味消極的なアプローチですけれども、第二のポイントとしては積極的に、まあ、愛せよということになるんですが、その実際的な形としては、私なりの表現で言うと、誠実を尽くすようにということではないだろうか、そんなふうに思います。先ほどの17節の後半を、まあ、つなげて読むと、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。パウロはあえて愛しなさいと直接には語っていないんです。もちろんイエス様の御言葉を取り継ぐ、述べ伝えるパウロですから、愛するということは大前提に考えていたでしょう。でも実践的に取り組んでいく中で、なすべきことは、すべての人が良いと思うことを行う。誠実な態度、振る舞いにおいて、その現実に向き合いなさい。愛するって言って、まあいいんですけれども、まあなかなか私たちのイメージつながらないのかなと思うんですね。怒りの対象に対して愛するっていうのは、こう真逆の感情を持つようで、それは不可能だと、そんなふうにも感じてしまう。でもパウロはそこで愛すると直接先に語らずに、すべての人が良いと思うこと、本当にそこに誠実に向き合いなさい、そんなふうに言ってるんじゃないだろうか。でも愛するということはですね、冷静に考えると好きになるっていうこととは違います。その相手をそのまま肯定するということとも違います。 愛するということは好きになるとか好意を持つとかということではなくて、まあ、ある意味こう意思としてコントロールできるっていうかなせることではないだろうか、まあ、あるいは心の中かもしれませんけれども自分の意思を持ってすることができることだと、まあ、パウロのその実際にこの御言葉に取り組む中での知恵も含めた表現じゃないかなというふうに思います。18節の御言葉はですね、こう書いています。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい、第3版あるいは第2版の方は違う訳になっていると思います。今は2017版で読んで自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさいって書いていて、第3版はあなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい、そう書いています。意味が違っちゃうんですね、まあ、でも2017版で改訂されているように自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさいが、まあ、適切であると思います。でもここ面白い表現だなと思うんですね。御言葉で進めるできる限りってどの辺よっていうような感じがいたしますけれども、でもパウロがそう語っている。パウロの語る言葉っていうのは厳しいようでありながら本当にパウロはこう信仰生活の戦いを自分が戦ってきたんだなと、うめいてきたんだなと、苦しみを感じてきたんだな、そういう信仰の先輩として述べているんだなとすごくよくわかる。ここでパウロは自分に関することについてはできる限り全ての人と平和を保ちなさいと言ったんですね。何ができるでしょうか。私たちは相手に対して攻撃されてもある意味こう自分の行動は自分で決められる、相手に振り回されないで自分で決められる、その自分で決めてできる範囲何ができるか。14節の御言葉に少し振り返るとこう書いてありました。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい、祝福すべきであって呪ってはいけません。人が人を祝福するというのはその人のために神様の祝福を求めて祈るということです。その人自身が何かを良きことをしてあげる、それもいいかもしれませんけれども、究極的に人が人を祝福するのはその人に対する神様の祝福を祈って差し上げるということであります。できる限りすることの第一は祈ることなのかなと。祈ることだとできる気もしますよね。心にもないことを祈るようでちょっとこう声が上ずったり噛んでしまったり声が小さくなったり、本当に複雑な気持ちを感じるかもしれませんけれども、でも頑張って祈る。神様は全て知っておられるから、あなたが許せない気持ちもあなたが怒っている気持ちも全て含めて祈る。でもその祈ることが最も大切なことなんです。祈れ。そして本当に祈る中で変えられていく、神様のお取り扱いをいただいていく、自分も変えられていく、そんな経験を私たちはするしたことはある方もおられるでしょう。でも本当にするということを信じています。それぞれの敵を抱えたときにその相手の祝福を切に祈る、一生懸命祈る、複雑な思いを抱えながらでも祈る。神様が間違いなく働いてくださり、あなたの心にも働いてくださり、本当にあなたが何かをしようなんていうものを超えて最善のお取り扱いをしてくださる、そう信じます。あなたはその場に誠実に向き合って、そしてなすべきことを誠実にし、そして祈ることが大切なのです。さて第3のポイントですけれども、 私たちの信仰生活の中ではそういうふうにして、いろんな敵を抱えるということはあります。人並みにあります。いや、人並み以上にきっとクリスチャンはあるでしょう。それぞれの家庭の中だけではなくて、本当に 99% のノンクリスチャンと共に生きる皆さんの信仰生活は本当に戦いがいっぱいあるんじゃないだろうか。信仰のチャレンジです。でも、このようなその困難な現場に向き合ったときに、それは実は霊的な戦いであるということです。21節をご覧ください。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。17節の誰に対しても悪に悪を返さず、もうそこに直接つながってもいいんじゃないかなというほど、こう結論ですね。誰に対しても悪に悪を返さず、悪に負けてはいけない。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。直訳するとですね、ちょっと変な言葉になるんですけれども、悪に勝たれるな、悪に勝たせるなっていう言葉になります。悪に負けてはいけませんって、普通それは日本語を普通でいいと思いますけれども、でも悪に勝たれてはいけないと言ってるんですね。私たちが悪というか攻撃を受けるときに、同じように悪を持って攻撃し返したときに、それは悪が勝利して喜んでいるんだ。僕は青年時代に青年会の交わりをしていて、とっても盛り上がって楽しくやってたんですけれども、ちょっとしたことからエキサイトしてですね、口論になったことがありました。殴り合いの喧嘩とかそういうことはないんですけれども、でもですね、お互いに本当にこう若い魂がぶつかってですね、言い合いになったんですね。でもある一人の兄弟が、今悪魔がね遊んでるよと、私たちを振り回して、遊んでるんだよ、笑ってるんだよって言ってくれたんですね。でその時にですね、なんかこうその対面して言い合ってることじゃなくて、本当にこう違う世界にポッと連れて行かれるように、あ、そうだ、本当に気づかされて場が収まったんです。でも本当にそうだと思うんです。私たちは目の前のことで、あれは大変だ、本当にここに怒りを感じる、苦しい、憎いとかあるでしょうけれども、実はその相手は敵じゃないんです。悪魔がその背後にいるわけなんです。私たちがむしろそこでその悪魔の策略に乗って、自分も悪を持って応答してしまうと、まさに悪魔に勝たれてしまうんですね。むしろあなたは善をもって悪に打ち勝ちなさいとあります。そういう中で本当に怒りを別の場所に置くんでしょうか。あなたのすることは善をもって悪に打ち勝つことなんだと進めます。善というのは何でしょうか。全ての良きこと、広いことなので、いろんなその状況に応じてだと思います。でも善をもって悪に打ち勝ちなさい。情け深い行動ですかね、情け深い態度っていうか、21節の1個前、20節を見ると旧約の引用がこう書いています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。敵に塩を送るっていうのか、こういうのも日本人は好きだと思う、僕も大好きなんですけれども、まさに、もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。それは決してですね、この後の結構過激なんですね。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。別にこれで懲らしめてあげようっていう意味じゃないんです。本当にあなたのその憐れみ深い愛の行動をもって相手が恥じ入り、悔い改めに立ち返るように、そのことを願ってであります。そこには本当に私たちの決断というか、一歩踏み出す信仰が必要ですけれども、しかしまさにこれは霊的な戦いであって、善をもって立つときにあなたは 悪に打ち勝ち信仰の勝利を得るんだと言うんですね。エペソ人への手紙の6章の12節の御言葉を思い起こします。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものだ、ものです。先ほども申し上げましたけれども、日本人の比率から言えば本当に 99% のノンクリスチャン、クリスチャンかどうかっていう問題ではないかもしれませんけれども、この実社会に生きる皆さん、戦いが多いでしょう。本当にピンチを抱えるというか、でもピンチはチャンス。この御言葉を実践する機会である。そして本当に信仰の喜びをそこで知る機会である。そして信仰に勝利を得ていくときに、その戦いの場が、本当にあなたにつながった戦いの場が神様のおられるところであり、天による喜びを共にする、そういうこう素晴らしいクリスチャン生活の、場所と変わっていくんじゃないだろうか。そう心から信じています。キリストにあって許された私たちだからこそできる素晴らしい恵みです。御言葉に向き合って、またこの週私たちそれぞれのところに使わされていき、信仰の霊的な戦いを喜んでさせていただきたいと思います。主の前に黙祷しましょう。